はい、ダニエル書ですね。まず一章を開いてください。ダニエル書の一章を開いてください。一節と二節をねお読みします。ダニエル書の一章の一節と二節をお読みします。ユダのエホヤキムの治世の第三年に、バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれを神アルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。とありますが、今日ですね、ここをね、こうなっちゃうかな、公開していくというよりも、一節二節っていうよりも、またね、実は来週ね、もう一節から始めたいと思うんですが、ダニエル書の導入ですね、イントロをですね、今日はお話ししていきたいと思っています。神のご計画の中で、いかにダニエル書が、この重要な部分を占めているかをお分かちしていきたいと思っています。でダニエル書は私にとって個人的にとても思い出深い書物なんですね。アメリカに移住してですね、間もなくしてカルバリチャペルコスタメサの教会の礼拝に出ていたんですけども、特別ゲストがですね、ドン・スチュワーツっていう人が出てきてですね、で朝の礼拝ですね、ダニエル書からの説教をしておられたんですね。彼ドン・スチュワートが後に私のスクールミニストリーの、先生の一人になるんですけれども、彼がね、聖書の中で神のご計画を知るのに重要なものとなる書物が4つあると紹介したんですね。で、皆さんも想像してみてください。何が4つなのかなと。この聖書の中でね、神のご計画全体を把握するときに、まず、想像するのが、始めと終わりが分からなきゃいけないので、創世記があるんですね。これ始まり、もののすべての始まりですよね。創世記があって、あと黙示録は一番最後ですから、結論はどうなるのか、最終的にどう至るのかですね。でこれが比較的容易に分かるかと思いますね。で3冊目は何かというと、マタイを彼は挙げたんですね。なぜかといったら、旧約聖書から新約聖書に入るつなぎになる書物だと。旧約の予言約束がこのイエス・キリストによっていかに成就しているかということをね、特にユダヤ人向けに書いているとよく言われますけれども、マタイは。なのでマタイによる福音書をこの3冊目に挙げたんですね。で4冊目が、最後がこれダニエルなんですよ。でなんでかというとですね、ダニエルが生きていたバビロンですね、世界帝国となったあの時代から終わりの日までの世界がどうなるかの鳥瞰図、パノラマですね、上から見たこう全体を見渡す、その鳥瞰図となっているということをね、彼は話しました。それほど、重要な書物なんですね。で私自身の話を続けてお話しますと、日本に戻ってから何度となくですね、ダニエル書をお話しする機会に、預かりました。であとはチャックがですね、パスタチャックがダニエル書の聖書公開をしたものを日本語にも翻訳しました。あと本も出しましたね、書きました、聖書予言の旅という本もですね、2001年だったかなに出版されたものですけれども、世の終わりについて聖書予言から見ていくということが、私にとっても、他のねカルバリチャペルの牧師もそうなんですが、ライフワークになっているわけですね。で今は終わりの日ですと、イエス様が戻ってこられるのは近いですと、その時からもう本当かなり前ですね、20年ぐらい前から、ずっと話し続けています、けれどもですね、ここ 2,3 年の間、 その切実度がですね、かなり高くなりました。で、私自身もこんなことになろうとはという、まあ、思いで圧倒されています。自分自身で終わりは近いですと、ね、終わりの日なんですと言いながらもですね、このまさかこんなことになるのかなっていう思いがいっぱいあります。まずキリスト教会の世界で、つまずきになりそうなような事件が、まあ、次々と、まあ、起こってき、ましたですね。で、あとは世界がこれまでの移動を制限するコロナの流行が起こっているということもあります。あとは世界各地でのむき出しのナショナリズムって言ったらいいでしょうか、こう民族主義というか独裁的な動きであるとか、あとは憎悪ですね。憎悪の連鎖が、もう尋常じゃない、このものがあります。で、人権が過度に強調されて、今まで当たり前だと思っていたことが、今はもうレイシスト、つまり差別主義だと、差別をしているとレッテルを貼られるということをですね、この私たちは、この見ていく。で、そういうことを見ていく中で、主よ、なんでこんなことが起こるのですかと、私はやはり、この心の中の叫びが、以前とは違うレベルで、ま、起こっているのが正直な気持ちなんです。まあ、それで、まあ、祈りながらですね、第一ヨハネ、まあ、第一ヨハネも実はですね、この偶像を避けなさいとか、世界全体は悪いものに支配されているっていうところで、この世の終わり、まあ、第一ヨハネもね、世の終わりについて語ってましたけれども、やはりそういうこの切迫感がやはり手紙を学んでいる時にもあったんですね。で、まあ、祈りながら、もう今回、まあ、何度もね教えてきたですが、改めてね、このダニエル書を、この読んでみたいと思い、また全体を、いつかな、おとといあたり、このザ全体1章から12章までを、一度でね、読んでみました。で、そこでもうすでにね、恵まれましたが、見えてくるのは、神には永遠の御国があって、すべてを支配しておられて、で、王を立てたり王を倒したり、知恵と呼ばれるすべてのものを持っておられるっていうことなんですね。で、神が主権者なんだっていうことなんですね。だから私がなぜですかっていう問いかけをするんですが、私が理解するようには神様は別に求めておられるわけではなくですね、神がご自分のなさるままにその永遠の御国が到来するべくですね、このことを動かしておられる。そしてこのダニエルが本当知恵とかですね、知識とか、もう本当にこう神様のに属しているものだということを強調していくんですね。で、彼自身もやっぱ戸惑って、まあ、倒れかける時も出てきますし、この幻を受けたらですね。で、こういう形で本当に私たちが今起こっていることについて、神が全てを支配しておられて、そして御国を到来させるんだということを、まあ、私は思って、で、ローマ人への手紙今日曜日にやっていて、ちょうどタイムリーというかこうつながってるんですよね。9章からですね、やはりこう人の心をかたくなにする神っていうのかな、あとはユダヤ人がまず福音を受け入れるはずなのに、そのユダヤ人が受け入れないで違法人が受け入れていくというねじれ現象ですね。で、これをずっと見てて、やっぱりなぜなんですかっていう思いを、で、パウロ自身がまさにそのうめきとなって、祈りとなってね、この神様に、言っているところなんですよね。だすごく全部がこうかな、なんかこう結びついているというか、こう、相互に関連しているものだなということを思います。で、今一寸先は闇って言ったらちょっと大げさなんですけれども、次がどうなるかがわからないような時代の中で、それもダニエルもですね、そうだったわけですよ。全く全然違う、このバビロンというところに少年の時に連れて行かれて、本当にどうなるかがさっぱりわからない時に勇敢にですね、主にお仕えしていったわけですね。ダニエルもまたその友人たちも、ということで私たちもね、このあえて主に仕えるという 姿勢ですか、態度ですね、この勇気が、このダニエルたちを通して与えられたらなということを、願っています。で、今読んだ1節2節にある言葉という、ある言葉ですね、バビロンの王がエルサレムに攻めてきて神殿の中にある器の一部を取っていったと、この出来事が書いてあります。そしてその器は自分の神々バビロンの神々の宮の宝物蔵に入れたわけですけれども、でその後でダニエルたちが王族たちが捕らえ移されて、いたという話が書いてありますが、バビロン捕囚という歴史的な出来事から始まっていくんですね。でこれが聖書全体の中で本当に大きな意味を持つ、この歴史の中、本当に歴史の中で本当に大きな意味を持つことを、この聖書を読むとですね、知ることができます。まず最初にイスラエルが神に背いたがゆえに、呪いを受けたっていうことなんですよ。イスラエルが神を背いたゆえに、神に背いたゆえにね、呪いを受けてしまったっていうことです。で、神はアブラハム、イサク、ヤコブに、この地を与えると、私の子孫、あなたの子孫にこの地を与えるというカナンの地、これを与えると約束されたにも、されたのに、今ここで引き抜かれているわけなんです。引き抜かれているわけです。このアブラム、イサク、ヤコブの後にね、イスラエルの子孫はエジプトで増えて強くなり、そして神がモーセを立てて、そこから連れ出してくださって、神が、そしてアラノの旅を経た後で、ヨルダン川を渡って、ヨシュアたちは約束の地に入ったわけなんです。で、400年後にダビデを王とするイスラエルの国も建てられて、神がご自分の選びのためイスラエルによってご自分が生きておられることを、支配しておられることを証ししておられたわけですよね。でですね、ここまで行くんですが、でもですね、モーセがね、約束の地をこうのそばまで、このモアブの草原まで導いた時にですね、最後の説教を行ったんです。でそれが申命記で、申命記において、神の命令に、御声に聞き従うか聞き従わないかで祝福と呪いを宣言しました。でそれが28章で、この14節まではですね、祝福、これこれの、主の命令に聞き従えばこれこれの祝福があると宣言しましたが、15節以降ですね、15節読んでみますね。しかしもし私の神主の御声に聞き従わず、私が今日あなたに命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたを捕らえると宣言し、次々と呪いを宣言していくんです。で呪いって言ってもですね、なんていうのかな、この私たちがなんか呪いって言うと、なんか八幡村のたたりじゃみたいなさ、そういうのを思ってしまいますけれども、そういうもんじゃなくてですね、呪いっていうのは祝福があえてないっていう状況です。でつまり神があえて守ってくださるんですよね。その私たちへの神の民をですね、あえて守ってくださるのを、神は彼らが神の民がもうあなたのこと知らないと言って反抗して背信する、この線を向けていくから、どうぞじゃあ自分のなすがままにしてくださいっていうの、これがね呪いなんですよ。つまりあえて神は守りを与えておられるのを、その守りをないような状況、もともとの状況にしておかれるっていうんですか、ローマの一章でも彼らが欲望のままに引き渡されましたっていうところに神の怒りが現れてるって書いてありましたよね。でそのいわゆる、自分の蒔いた種を刈り取る、そのまま刈り取らせるというような、状況に置くわけですね。例えば飢饉が起こる、子が産まなくなる、病がはびこって日照りが起こって、収穫があっても敵が奪っていく、そういうのいろいろと書いてあって、そして最後にやって出てくるのが、遠く、地の果てからの一つの国なんですね、っていうのが書いてあるんですよ。申命記の28章の49節に、主は遠く地の果てから 一つの国を来させ、わしが獲物に向かって舞い降りるようにあなたを襲わせる。その話す言葉をあなたが聞いたこともない国であるということで、この国に包囲されて、で63節には、あなた方が入っていって所有しようとしている地から引き抜かれるって言ってるんです。だから今モアブの草原にいて、これから約束の地に入ろうとしている時に、もうすでにモーセは引き抜かれるという警告を出していたんです。で果たしてですね、このモーセ五書が終わったこの申命記の後、ヨシュア記からずっと読んでってですね、この歴代史の第2までですね、これ読んでいくとどうなるかって言ったら、まさにモーセがそのモアブの草原で宣言したことがそのまま起こっていくのを見ていくわけなんです。この聞き従ってね、祝福されるっていうのもあるんですよ。例えばダビデの時ね、またソロモンの時にイスラエルが本当に栄えましたけれども、祝福を受けましたが、でもこの聞き従わない方ですね。でそれを見ていくとですね、数々のことがいろいろこの歴代史を見るとこう出てきますけども、全部がもう前もってこのモーセがね言っていたことなんですよ。だから歴史書って言ってもですね、これから何が起こるかわからないのが、こう歴史が展開したってことではなくて、まさに神の言われた通りのことが起こっているねという確認する書物みたいになってるんですよね、歴史書がですね。でその最後のところがその引き抜かれるということであって、そして、今読んだダニエル書の1章の1節と2節がそれを確認する冒頭部分になっているわけなんです。神の民がですね、約束されているものをこのように失ってしまうことはあり得ることです。イスラエルの民が見捨てられなかったっていうのはその通りで、神様は見捨てることは言っておられませんですね。必ず、この回復させてくださるっていうか、見捨てられないんですが、けれどもその約束されている祝福をその不従順によって失ってしまうことは十分にあるわけなんです。で、このダニエル書によってですね、今この終わりの日であることを見るときにですね、こういうなんていうのかな、この約束されているものが、この本当にそのように受け取ってない状況が起こる、世の中で起こっているようなことが、この神の民にも起こっていくっていうものをですね、この私たちは見るわけです。で教会も同じであって、それが第一ペテロの4章の17節18節にこう書いてあります。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者が過労して救われるのなら、不敬虔の者や罪人はどうなるのか。ということで、神の家から裁きが始まるってはっきりと言っていて、先ほど冒頭でね、教会におけるつまずきっていうことを言いましたけれども、もう本当に人々が、ね、罪を犯してっていくっていうね、ことを、いわゆるスキャンダル的なものをですね、この数多く、見るわけですね。しかも身近なこの私たちがよく知っている人がそうなっていくっていうのも、昔からあったんだけれども、富にひどくなっていますね。でそれだけではなくて、それ犯しても大丈夫だとね、教えていく教えっていうのもこう入り込んでいってるんですね。でこれもね、実は手紙の中で、使徒たちの手紙の中でもうすでに教えられていたことであって、この前の第一ヨハネもね、やっぱり結局グノーシス主義っていうのは、それっぽいのがある、それっぽいというかそれなんですけども、ペテロが第二の手紙ではこの偽教師の話をしていて、そしてこのどんどんそういう公職を行っていくことをですね、この教えていくっていうか、それやってっていいし、自分もたぶらかしていく、女たちをたぶらかしていくっていうか、そういうことが書いてあって、そしてこういう人生ですね、人生というかキリスト者になったのに、犬は自分の吐いたものに戻るとか、初めの状態よりももっと悪くなるっていうですね、そういう言葉が書いてあるわけなんです。 でこのように神の家でさえも神の裁きをやはりこの受けるというのが今の世の終わりなわけですね。で廃墟という言葉も第二テサロニケの2章に書いてありますけれども、まず主の日には廃墟から始まるんだということが書いてありまして、本当にね辛いですね。これは本当に何ていうのかな、重たくなりますね。心が重くなります。でもね、神様はあえて大切なものだけを残すために不純物を取り除くということを行われているということも一つなんですね。でそこで見えてくるのは、このイスラエルの話に戻るとですね、神に選ばれた神のものとされた民がですね、このようにこのアッシリアに捕らえ移され、次はこのバビロンに捕らえ移された後にですね、大きく変わった。だからバビロン捕囚前とバビロン捕囚後でこの一気に変わった話があるんです。でそれが何かって言ったら、イスラエルがですねエジプトから出ていく時の時代からこのバビロン捕囚まで続いていたものっていうのは何かっていうとね、偶像礼拝なんですよ。偶像礼拝で、それが帰還した後ですね、エズラ記とネヘミヤ記とか見ていくと、雑婚、この異邦人との結婚っていうのはあったんですが、偶像礼拝はやってないんですよ。もうやってないんですよ。で千年やってたり やめたりやったりやめたり、でも基本的に やってしがみついて手放さなかったっていうのをね、この私たちはこの旧約聖書の中で、このバビロン捕囚に至るまであって、これが理由で、主な理由で彼らは捕らえ移されていくわけですよね。最初の時からですよ、もうエジプトでもうこの偶像礼拝あって、で出てって、なんかモーセがシナイ山の上で神様から掟をもらっていたところで金の交渉を拝んでるでしょ。そしてヨシュア記でこの入ってったら、完全にカナン人を追放することをせずですね、そこにあるカナン人の拝んでるアシェル、アシュラかな、像とかバールとかですね、拝んでいくっていうことが書いてあってですね、そしてようやくダビデの時、そしてソロモンの時は、本当にそういうものはなかったんですが、けれどもソロモンの最後のところで少しねソロモンが妥協し始めちゃって、で分裂した時にはもうやり放題で、そして、ヤロブアムの道って言って、この初代の北イスラエルの方はもうずっと離れることはなかった。それでアッシリアの捕囚で、ユダでは、結構いい王様も出てきたんですが、一番優れた王様がヒゼキヤだったんですけれども、ヒゼキヤもですね、けれども最後はですね、こう高慢になっちゃって、ちょっとなんか自分のことしか考えないようになって、その間に生まれた子はマナセがもう最悪だったんですよね。カナン人が行っていたその生贄、特に子供をですね火を通すっていうこともね、やってやるだけじゃなくてやらせていたっていうね、そういうことで周りのね人たちよりもひどかったっていうことも書いてあるんですよ、ね、でこういうことが起こって、でそれでも神は、もう決められたんです。でヨシアはね、その後に出たヨシアが宗教改革は行ったけど、ヨシアの時代少しね裁きが延期されただけで、あとはダメだったんですよね。でその後に生まれた子供で、エホアハズ、その時にエホヤキムで、エホヤキムの後のエホヤキンはすぐにネブカデネザルによって捕らえ移されて、でその、ゼデキヤですね、これ全員このエホヤキンを除いては3人ともヨシアの息子なんですけれども、このような形で滅んでってしまったわけなんです。でもね、これが断ち切ることは70年間がその断ち切ることができた、期間でありました。なので私たちですね、なんていうかな、ここから見ていくことができるのはですね、日本に生きていますと、異教の社会、多神教が当たり前の社会に生きているわけなんですね。でここでやはりこのダニエルというか、イスラエル全体の歴史を通して私に思わされるのは、多神教の信仰を持っている国々はねよくわかるんですが、神っていうのはね地域の神なんですよ。エジプトはエジプトの神、カナンはカナンの神なんですですね。なのでそこの地域に行ったら郷に入れては郷に従いでですね、そこの地域の神を敬わなきゃいけない、相手を敬うってことはそこの地域の神も敬うんだということで、 今度エジプトから出た後はカナンに行ったらカナンの神々を敬わなければいけないっていうね、でそういうものがあるわけなんですね。けれどもそうじゃないよというのがもう神様が、私が神なんだと、まあ、言われていたわけですけれども、で私たち日本人もですね、この二つのわらじっていうんですか、この履く傾向がありまして、教会の時はもうきっちりとしたクリスチャンで、でここから一度出るとですね、世の中にちゃんと合わせて生きていかなければいけないという、でこれねイエスが主じゃないんですよ、でイエスが主か、この方が神、イエスが主っていう告白はですね、金太郎飴みたいにどこに行ってもイエス様なんですよ、どこ行ってもイエス様で、これがなかなかできない。だけど神様はですね、でこのようになかなかできない私たちに対して不本意なところにわざわざ入れられるっていうことがあります。つまり私たちがもう本当に、何これっていうようなね、ことに、まあ、入れられていって、神様を本気で求めるようにされる、いわゆるバビロン捕囚までいかないけれども、そういうことをお許しになるわけなんですよね。この時は非常に大事な訓練の時であり、また悔い改めることのできる時であってですね、同じことを繰り返すことがないように神様がされているんじゃないかなということなんですね。でこれがここまでがですね、このイスラエルの呪いって言ったらちょっとねあれですけど、イスラエルが裁かれてその後にある回復っていうのかな、悔い改めっていうのかな、まあ、ここが一つ目のテーマとしてこのダニエル書の背後にあるわけですね。でですね、2つ目がバビロンです。でこのバビロンっていうのが出てきました。でこのバビロンというのが神のご計画の中でやはり大きい、悪い意味での大きな存在なんですね。歴史を見ると、普通のこの何ですかね、歴史書っていうのかな、歴史を見るとバビロニア帝国っていうのは2度現れてます。古代バビロニア帝国っていうのがあって、これが紀元前の2000年から1600年にかけて隆盛したんですが、ハンムラビ法典とかね、有名な帝国ですね。で新バビロニア帝国もありますが、これがね今の私たちが見ているネブカドネザルが、この巨大にさせた世界帝国にせしめたこの帝国なんですが、それだけを聖書は話してるんじゃないんです。実は聖書は初めから終わりまでこのバビロンを意識して神はおられる。でエデンの園が、置かれた場所というのが、あそこの地理的なものを見るとユーフラテス川とティグリス川っていうのが出てくるわけですよ。あの間がメソポタミアっていうんですよね、メソポタミア地方っていうんですが、でそこにエデンの園があって、そしてそこにバビロンもあるわけなんですね、まあ、バビロンだけじゃなくてアシュルってアッシリアもあってですね、その上がトルコの方もあるんですけども、いずれシリアの方もあるんですが、でもバビロンがねこのあるわけなんですね、その地域として。でそこにアダムエヴァがいたわけですけども、サタン蛇が出てきたんですよ、そこからね、すでに蛇がいたんですよ、ね、で罪を犯させたわけです。で今度ノアの時代の洪水があって、主が埋めよ増えよ地に満ちよという命令を出したのに、それに意図的に反抗するために町を作って天に届く塔を建てようとして、我々の名が残るようにと言ったのが、これがバベルの塔です。でこれがもうバビロンなんですね、バビロンの起源ですね。でこのバベルの町を作ったのが創世記の10章を見るとニムロデという人 でニムロデは主の前に力ある狩人とあります。でこれね、主に対する力ある狩人って訳した方がいいんですね。つまり力を持って権力を持って主に反抗してるんですよ。なので神は満ちなさいと言ったのに、そうではなくて我々が全面に散らされるといけないからということで、その逆を言っているわけなんです。神が言われていることと逆をやって、で自分たちの名、神の名ではなくて自分たちの名で、このように反抗する、いわゆる何ていうのかな、世の始まりですね、世でですね。 黙示録に行くと9章でユーフラテスのほとりにつながれている堕落した天使4人が出てきて、解き放たれると2億の軍隊が、ね、押し寄せてくるとかね。あと16章では第6の御使いが鉢の中身をユーフラテス側にぶちまけたら、竜の口、獣の口、そして偽預言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出て、それがね、あの東からの王がやってきて、あのハルマゲドンの戦いになってくるんですよ。やはりこのユーフラテス側出てくるんですね。悪霊の巣窟ですね。そしてこういうバビロンの存在があって、それに対抗すべく神が建てられたのがエルサレムなんですよ。あのサレムの王、このメルキデゼクですね、がサレムの王といってエルサレムの王なんですね。でアブラハムに現れて彼を祝福して、そして後に神様がご自分の名を置く場所を定めるとモーセを通してお語りになって、ダビデがそれがエルサレムであることが分かったんですよね。ここが主が選ばれているところだと。そしてこのエルサレムで私たちのイエス、主イエス様が死なれ蘇られて、聖霊が下ってオリーブ山に再び戻ってこられて、そしてエルサレムからイエス様が世界を統治される神の国があって、でも天と地が過ぎ去った後で新しい天と新しい地ができて、そこも天のエルサレムなんですよ。エルサレムがあって神の都であり、 世の大きな都バビロンとはこの対抗する形で神様が、建ててくださっているのがエルサレムなんですよね。そして、このバベルの塔ですけれども、頂きが天に届く塔を建て名を挙げようということで、天にある太陽や月や星などの天体を拝む、まあ、偶像礼拝の始まりともいうことが、まあ、できるんですね。でイスラエルが、エルサレムの人たちが、まあ、こう滅びるこの直前にエレミアを通してね、これをやっているということで、この、こう咎められたのがね、天の女王を拝んでるっていうんだよね。これ女たちがね、この拝んでるっていうのが書いてある。でこれがね、バビロンの、愛と美のイシュタルという女神がいますですね。もうこれね、このね、この愛と美の女神、こう性セックスの神みたいな感じですよね。でそういう女神が、この他の文明にも文化にも至るところにあるんですね。エジプトではイシスがいます。そしてカナンではアシュタロテ、ね、聞いたことありますよね。この旧約聖書に出てくるアシュタロテ。ギリシャはアフロディテですね、ギリシャ神話に出てきます。でローマがウェヌスで、これね、英語っぽく言うと分かりやすい、ヴィーナスね、あのヴィーナスの絵があるじゃないですか、あれウェヌスですね。で、このようにこのバビロンからこうどんどんどんどんね、そういう天の女王的な存在っていうのが広がっていきですね、他のこの偶像礼拝も広がっていったと。で本当に皮肉ですね。イスラエルはこのバビロン初の天の女王を拝んでですね、バビロンによって滅ぼされるんですよ。偶像を拝むとですね、その偶像を拝む相手を敬ってるから守られると思いきや、その相手によって虐げられていくんですよね。まあ罪そうじゃないですか。ね、この罪、このね、よくしてったらって言ってね、そしたらその罪によって支配されていって虐げられていくっていうか、痛めつけられるわけですよね。で、そうやって、いる世に対して真逆で動いていったのが、ダニエルとその友人3人ですね。3章で学びます、友人たちはね、ネブカドネザルの金の像を拝まなかった、抗ったんですね。でもむしろ救われて、そしてネブカドネザル自身がですね、この私の命令に背いたと、自分の神に従ったって、これ褒めたたいてるんですね、うん、でこのように模範があるわけですね。で、そしてバビロン、まだたくさんありますね、これバビロンについてね、こうしたね、自らをね、自分の女王のような存在でこうおごっていく姿が、この出てくるんですね。このイザヤ書とかエレミア書に出てきますけれども、一夜にして滅びるんですよ。それもね、ダニエル書の5章にベルシャタルによって一夜にして滅びるという歴史があって、これがね、ものすごいたくさん あのこのエレミア書、あとイザヤ書、あとねゼカリア書、ゼカリア書じゃない、ハバクク書だ、ハバクク書とかいろんなところに出てきて、もう徹底的な裁きであり永遠の廃墟になると、永遠の滅びになるということも出ている。でその話をずっと読んでいくとね、歴史上のね、そのいわゆるベルシャサルが最後になったバビロンを飛び越えちゃってるんですよね、飛び越えてて、そして例えばイザヤ書の13章には、明けの明星、これはラテン語で有名、ルシファーですよ、ラテン語で有名ですね、あの明けの明星が出てきて、もうこれ悪魔、もう悪魔としか考えられない表現になっているわけなんですね。で黙示録、もう当の昔にバビロンは消えています。黙示録の時にイエス様が地上に再臨される19章の直前、17章18章は何ですか？バビロンなんですよ、ね、で大陰符が出てきて、地上の王たちと淫乱をしている、もう富にまたブドウ酒を飲んでですね、そしてこの獣の上に乗っているその大陰符の姿が出てきて、偶像礼拝、この偶像礼拝もやってるし、なんていうのかな、こう富もあるし、そういう中でキリストに結ばれている花嫁なる教会とは真逆の姿が出ているわけですけれども、このバビロンも18章で滅んで、19章ではあのハーレルヤってのヘンデルの歌ね、 あれは何歌ってるかって言ったら、バビロンが滅んだことを大歓声を上げてハレルヤと言っているわけなんですよ。ということでバビロンってすごい大きい存在であることが皆さん分かったかと思いますですね。でこれも書いてあるんです、ね、この2節に書いてあるでしょ、バビロンって。で1つ目がこのイスラエルに対する呪いがあったということで、2つ目がこの主に反抗する町バビロンがある、そして3つ目がですね、ダニエル書っていうのはイエスご自身がその予言をもって世の終わりについて弟子たちにお語りになった書物であります。マタイの24章の15節と16節、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいと。でね、マタイが注釈入れてんだと思いますけど、読者はよく理解せよとダニエルの予言について命じてまでいるんですよ。これ大事ですね。でイエス様の言葉を読み進めると、この24章の21節には、その時には世の終わりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと。いわゆる大患難とも読まれているこの苦難があってですね、でこれがダニエル書にも、最後の方に書かれてます。で最後の方だけじゃなくて、その実はその前にいろんな戦いがあって、それがね、なんていうかな、型になってるんですよね。そのいろんなものがこう、後に起こることが一体どういうことかをこうなんか想像できるような、こうで歴史的な出来事についても予言してるんですよ。でそして続けてですね、イエス様がこう言われてますね、もしその日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう、しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされますと。この選ばれた者というのは、この残された者たちです。ユダヤ人でイエス様を結局メシアと後に信じていくところの、この選ばれた者たちなんですよね。でこれもダニエル書に書いてあって、ダニエルがこう清められて練られてっていうふうにね、この賢明な者たちは書いてあるんですよですね。でこれもだからダニエル書からこう出ているものを読んでって、ね、これ逆のこと言ってるの、今ねほら身近なもっとよく知ってる24章、マタイの24章から話してるけど、本当はダニエルの予言があって、でこれユダヤ人が聞いててイエス様が言われてることを理解してったっていう順番ですよね。でもう一つですね、このですね、イエス様が、このご自分と弟子たちが見ている神殿ね、この滅ぼされるということを、そのさっき言ったこの世の終わりのことを話された時にね、お語りになって、でそれがね、異邦人の時っていう言葉を使ってるんですね。ルカの21章の24節に、人々は剣の刃に倒れ捕虜となって、あらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますということで、 このエルサレムが異邦人の支配にの中に入れられている時を異邦人の時と呼んでますけれども、ある意味でこのバビロン捕囚になってから異邦人の時と言ってもいいかもしれませんですね。この異邦人が支配をしている、エルサレムが異邦人によって支配されているっていうこの時期ですね。でこれは異邦人の時ですね。で、ダニエル書がねこれをね明確に語ってるわけです。で、私たちが持っている聖書は英語の聖書だったらダニエル書は全部英語です。で日本語の聖書だったら全部日本語、当たり前のこと言ってますけども、でももともと元ちゃんのね訳されているこのもともとの言語っていうのは、実はダニエル書はね2つの言語が使われてるんです。2章の4節でアラム語で王に告げたってありますけれども、ここからアラム語が始まってるんです。それもねヘブライ語、ヘブル語なんですよ。そしてそれは7章まで続いて、また8章からヘブル語に戻るんです。アラム語というのは当時の貿易の言葉であって、他の国々が貿易をするときに使っていた言葉ですから、つまりは今の英語みたいなものです。世界言語です、ね、なのでこのユダヤ人に語られている言葉ではなくて、全ての国々の人が分かる言葉にあえて使っているというのは、この異邦人の時を描いている、このバビロンの時からですね、この世の終わりまでこの続くこの異邦人の時をこの描いていて、でこの順番が大事で、まずユダヤ人を用いられてエルサレムを選ばれて証しをしておられた神ご自身がですね、このエルサレムがなくなってしまったから、今度は世界の王たちに直接、まあでもそれでも ダニエルというユダヤ人を通してなんですけれども、その通して示してあげて、そしてその啓示が与えられてですね、でそしてまたこの8章に戻るように、このまたイスラエルに対する神様の取り扱いっていうのが始まるわけなんですよ。でこれが世界の歴史であって、でこの福音がね伝達されるのも似ていて、まずユダヤ人にっていうことで、ユダヤ人に福音が委ねられたわけですよ。ところが今私たちが学んでいるように、そのユダヤ人が拒んで異邦人に回って、今異邦人の時代になってるんですよね。ユダヤ人少ないんですよ。でもイエス様はユダヤ人であってイスラエルの神なんです、私たち信じてるのは。だけれども皆さん日本人ですよね、ね、他のユダヤ人じゃないですよね、日中同窓論を信じてない限りね、ですね、ユダヤ人じゃないですよ。でもユダヤ人にまた神様はこう働きかける時があって、その異邦人の救いの完成が起こった後で、イスラエルは皆救われると、今度の日曜日の話ですよ、ね、でそういう流れになっているということもダニエル書から見るとわかるわけなんです。そしてマタイの24章を見ると、再臨のイエス様によってこの選びの民が集められて救われるということですね。これもダニエル書に12章で、御使いのミカエルが最後の戦いで戦って残りの民が救われて、すでに死んだ者たちもよみがえるというね、という内容になっています。でダニエル書ですね、今のイエス様のマタイの24章のところ話しましたが、今度ね最後に4つ目ですね、4つ目に黙示録における神の奥義がこのダニエル書をベースにしている、基盤にしているんですね。でこれが10章で、力強い御使いが、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現すると、これ10章7節ですね、神の奥義が実現するっていうのに書いてあって、でそれが宣言された後で、この、いろんなねこの印を見るんですよ。まず女と赤い竜の印であって、女っていうのはイスラエルで、赤い竜っていうのはあくまで殺そうとするんですよね。でこれもダニエル書に出てきますけれども、この、アンティオコスエピファネスっていう荒らす憎むべき者が、このユダヤ人を、もう本当に虐殺していくっていうことも予言されていまして、そして、今度ですね1章でしょ、で12章のところでは、この1260日という言葉が出てくるんですよ。1260日です。で何かって言ったら、このダニエル書で一時二時半時からそうだね、一時二時半時ってね、これが3年半なんですよ。でダニエル書の9章のところでは、第70週のね残り半週、これも、週っていうのは1 1 1 1 1 7年間表していて、そうだ、7年間表していて半周ですから3年半なんですよ。3年半というのが非常に大事な期間で、その時に反キリストっていうか、この獣っていうか、それが暴れて、そしてイエス様が戻ってこられて彼を滅ぼすということを行われる、その話があって、そしてこれが基盤になって黙示録の13章で獣の国が あるということが書いてあって、これね、ダニエル書が分からなかったらさっぱり分からない話で、いわゆる何て言うかな、パソコンのね OS が、なんだ、アップルのね、なんだっけ、Mac アップルっていうの、なんて言うんですか、 OS ね、 Windows かね、そういう話ですよ。これダニエル書が Windows なんですよ、ね、じゃないと、Windows があって他のソフトが入ったりアプリが入ったりするわけであって、それが分からないと他のことが分からないぐらいのね、大きな神のご計画が書かれています。すごい膨大な、なんて言ったらいいでしょうか、イントロと言ってもですね、ちょっとこれ後で5回ぐらい聞いてですね、一つ一つ見ていかなきゃいけないようなものすごい、内容、情報量が、ものがたくさんありますけれども、ここまでね話したんですが、これね、最後にね励ましたいんですよ。イエス様が弟子たちを励ました、ね、言葉をね読んでみたいと思うんですが、神の天の御国、神の国の奥義の例えを語られたところがあって、マタイの13章なんですが、でそこでイエス様が弟子たちに言われた言葉がね、こういう言葉があります。マタイの13章の16節と17節、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたと。このように多くの預言者や義人たちが見たいと思っているもの、このダニエルでさえ自分が見ていても分からなかったっていう状況があったんですが、そういうものを今あなた方は見ています、だから幸いで、聞いています、だから幸い、イエス様がおられるからですね、聞いています、見ています、だから幸いですということで、私たちが、この預言者たちがこんなにもたくさんいて、その一人であるダニエルがいて、そしてこれを学んでいくということは、黙示録にあるようにこれを朗読して悟る者、守る者は幸いであるというですね、その幸いに預かることができると思いますし、またパウロがローマの13章の11節で、今がどのような時であるかを知っています、あなた方が眠りから覚める時刻がもう来ているんです、私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、ということで、夜は深まっているけれども昼は近づいているんだよということをね、見ていきたいと思います。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにたくさんのテーマが詰まっているダニエル書を、共に学んでいくことができる幸いをありがとうございます。私たちの信仰をしっかりと立て上げてくださって、私たちが教会において本当に神様につながっているものとして、キリストを頭として成長していくものでありますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。